海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第94回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、ですね、読書スポットですとか文学にまつわる情報を発信されてらっしゃるタガブックスさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方からですね、ちょっとお誘いをいただきまして、さまざまな人がおすすめ本を紹介するという記事にですね、ちょっと参加をさせていただきました、でこちらね、本当なんかさ、すごいいろんな人が参加されていて、TO ブックスさんだとか出版社さんだとか、印刷会社さんだとか小説家の方だとか、あとなんか高校の文学クラブの方だとか、なんかまあ本の紹介をされていらっしゃる方だとかっていう、なんか本当いろんな方の、一人として私も、海外漫画をいろいろご紹介をさせていただいておりますので、もしよろしかったら皆さんご覧いただけたらと思います。
それどういう形で見れるんですか？ウェブサイトとかですか？
これはですね、ノートの、記事の一つとして、出ております。
あ、了解です。じゃあ、リンクを、ね、貼っておきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。僕の方なんですけれども、ですね、3月30日土曜日に、イベントをすることが決まりました。で、タイトルが広がりゆくグラフィックノベル、世界で描かれ読まれている漫画の形ということで、日時が3月30日土曜日の14時から15時30分で、場所が新潟市。新潟なんですね。僕初めて来ますけどね、はい、新潟市漫画アニメ情報館っていうところがありまして、で、お相手が海市専門職大学っていうところがありまして、そこのね、アニメ漫画学部の講師をされていて、漫画研究者として、もう10年以上、いろいろとお仕事をされている、斎賀忠弘さんっていう方がいらっしゃるんですけど、斎賀さんかな、その斎賀さん、とご一緒するという形に、なりますね。はい、ということで、東京の方からとかなかなかね、無理だと思いますし、関西からも遠いかと思いますが、新潟の近くに、ある方で、もし聞いてくださってる方がいたらね、ぜひお越しいただけたらと思います。無料で、聞けるイベントですね。で、タイトルにある通り、グラフィックノベルについていろいろとお話をしますのでね、そんな感じで、よかったらぜひお越しください。
はい、なかなかやっぱそういう新潟でね、そういう機会ってあんまないんじゃないかなと思うのでね、すごい貴重な機会じゃないかなと思います。
そうですね、新潟でもね、漫画のことはいろいろやってるんですよ。海外漫画がそんなにないっていうだけの話でね。
なるほど、なるほど。
はい、ということですね。はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。まず1つ目、黒人の恋人ができて日常にあふれる人種差別に気づいたある漫画エッセイが問うこと。続いて、日本国際漫画賞で最優秀賞のちょっと音読みしますが、菅さん、受賞式に参加、台湾の漫画発展望む。続いて、2024年4月13日から19日、フランス絵本作家ファニー・ファージュ、イラスト原画展示&販売。続いて、コミックスはダイレクトマーケティングを維持すべきかということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずは2024年2月に翻訳が出たイエロンさん、地下鉄で隣に黒人が座ったらの著者インタビュー記事ですね。はい、見出しが黒人の恋人ができて日常にあふれる人種差別に気づいたある漫画エッセイが問うことということで、ハフポストで3月5日に公開された記事ですね。はい、冒頭部分を読み上げます。無自覚な差別行動で知らない間にマイノリティの人たちを傷つけていませんか？そう問いかける一冊の漫画エッセイが刊行されました。韓国での外国人差別などについて描いた地下鉄で隣に黒人が座ったらが和訳されました。 著者はガーナ出身の男性と付き合い始めたことをきっかけに気づいた様々な差別について描いています。韓国人のウェブ漫画作家イエロンさんに話を聞きましたということでございますね。はい、イエロンさんの地下鉄で、隣に黒人が座ったら、これこの海外漫画ラジオでもね何度か紹介しております、はい、村中千尋さん翻訳で鴨川出版から2024年2月に発売されました。
はい、
はい、で、YouTube でもね、ポリタス TV だっけ、
そうですね、
著者のインタビューみたいなのあったけど、こちらは活字の方ということですね、はい、活字というかテキストということですね、はいはい、でそれによると、そのイエロンさん2018年から人権に関する漫画を描き始めた、ということですね、
はい、
で Facebook で、投稿したんだそうですけど、それがなんか爆発的な反響を得たというようなことも書かれておりました。でまあ、いろんなこと書かれてるんでね、ぜひ実際読んでいただきたいですけれども、特に強調されてたのが、差別の背景にある無知、知らないということ。
はい、
で、それがね、まあ、固定概念とか差別、恐怖心とかにつながっていく。まあ、これはまあ、基本的にやっぱり、僕らにとっても同じことっていうかね。
そうですね。
ね、例えば日本人同士の均質的なコミュニティにずっといたら、それと違う人種の人が来たら、ちょっとびっくりはするからね、最初ね。
そうですね、
そういうことでしかない、ということですよね、うん、はい、で、この本は韓国ではね、中学生向けの人権の授業で、使われていたりとか、まあ、そういうのが、ね、されてるみたいなことが書かれておりました。
なるほど、まあ、でもこういうマイクロアグレッションっていうのはやっぱ今すごく注目もされているテーマであったりもするので、これ今ね、中国で、あ、中国じゃないや、韓国でその中学生向けのね、人権教育の授業使われていて、日本でもね、使ったらいいんじゃないのかなってちょっと思ったりもしますよね。
そうね。ね、はい、どうなんでしょうね。日本の教育現場って俺全然わかんないけど、うん、でもね、政権与党が基本的に保守的な時にさ、どれだけ教育が、まともになれるのかとかね、思っちゃうけど、まあ、大学とかね、そういうところではもっと全然自由は利くし、民間ではいくらでもそういうことできるんでね。
そうですね、
いろいろ考えるきっかけには全然なる本ですしね。
そうですね、
ダーリンはネットウヨとかと合わせてぜひ読んでほしい。
確かにもうちょっと2冊並べておきたいですね、本当にね。
そういうことですね。はい、ということでした。続いてですね、今度は日本国際漫画賞関連のニュースですね。見出しが、日本国際漫画賞で最優秀賞の菅さん、まあ、ちょっと正確に分かんないですけど、お読みしておきます。菅さん、受賞式に参加、台湾の漫画発展望むということで、フォーカス台湾で3月6日に公開された記事です。冒頭部分を読み上げます。外務省が主催する第17回日本国際漫画賞の授賞式が5日、これ3月5日ですね、東京都内で行われ、最優秀賞を受賞した台湾人漫画家、カン・カセイさん、お読みしておきます。カン・カセイさんが出席して、上川陽子外相から賞状を受け取った。上川さんでよかったな。カンさんは台湾の漫画がより発展していくことを望んでいると語ったということでございますね。はい、国際漫画賞のニュースは、前にも、取り上げておりますが、2023年の12月26日に発表されましたね。
はい、
はい、で82カ国地域から587の作品が寄せられた、ということで、まあ、いくつか賞があるんですけれども、最優秀賞に台湾の韓家生さんの青空の下風追う少年、この作品が、輝いたということですね、最優秀賞にね、はい、で物語的にはこの記事によると、第二次世界大戦、末期に走ることをきっかけに出会い、日本の陸上競技史に名を残すことを夢見た台湾人と日本人の少年2人の物語を描く、そういう作品だそうです。はい、で一方でこの作品は鉄道を題材にした作品でもあるそうで、はい、この作家さんがね、鉄道ものをいくつかやられてるんだそうですけれども、まあ、この記事をそのまま読みますが、保存する公文書の活用を狙う国家発展委員会、答案管理局でいいのかな、そういうところがあってね、そこが菅さんに、協力を依頼して、 当局が管理する台湾 鉄路、まあ、台湾鉄道ですかね、の資料を元にして創作されたんだそうです。
そうなんですね。
ちょっと面白いよね。CCC 創作集とかが、まあ、ね、やっぱこういうようなことをよくやってて、国のアーカイブとかを使ってね、作品作るみたいなことやったけど、まあ、そういう流れがあるんだなっていう感じしますよね。
はい。
はい、台湾の作品がこの国際漫画賞の、最優秀賞を受賞するのが、2020年の、リム、イユミンさん、はい、早々競争曲、でよかったっけ、日本のタイトル。
早々のコンチェルトという。
早々のコンチェルトになったんだな。はい、そうそう、はい。失礼しました。早々のコンチェルトね。はい、これ以来2度目であるというお話でございますね。はい。
この作品ちょっと読んでみたいですね。かなり興味深いですね。
ね、なんか台湾の作品は最近結構本当に翻訳されるようになってて、ね、早々のコンチェルトなんかも昨年、はい、
そうですね、出ましたね。
翻訳出たよね。だから、うん、まあ、いわゆるワンチャンあるっていう感じが、
ね、本当ですよ、ね、ちょっとね、なんかやってほしいなな
んか国際漫画賞はもう17回ってことで本当に続けてて立派だなと思う一方で、なかなかそこで賞を取ったものが日本語にならない、
そうなんですよね、
出版されないっていうもどかしさがずっとついて回ったんだけど、なんかこう条件が揃ってきたっていうかね、変わりつつあるなっていう。やっぱ欧米作品はハードル高いと思うんだけど、いまだに、でもアジアの作品で日本の漫画に近いようなものだったら結構出るかもなっていう期待感がね、今あるんで、
そうですね、確かに確かに、で、はい、今回ね、やっぱ日本人の少年も出てくるっていうことでね、うん、そういう意味でもちょっとハードルがもうちょっと低くなるんじゃないかなっていう感じもしますよね。
はい、楽しみに待ちたいと思います。
はい、
はい、続いてですね、海外漫画関連のイベントの話題ですね。見出しが2024年4月13日から19日、フランス絵本作家ファニー・ファージュイラスト原画展、原画展示&販売ということで、東京都北区にあるバンドデシネの専門店メゾンプチ・ルナールさんのウェブサイトに掲載された情報ですね。2024年4月13日土曜日から4月19日金曜日にかけて、フランスの絵本作家ファニー、ファージュさんのイラスト原画展示&販売を行うということだそうです。で、まあ、漫画ではなくて絵本、ではあるんだけどね。まあ、そこのところは、結構人が行ったり来たりも、する世界でもあり、その、とりわけバンドデシネはカラーで描かれたりするからね。そこのところはかなり近いところもあったりするんですよね。で、作家さんが来て、サイン会もあったりとか、あるいは、これ原画の展示販売だからね、原画の販売とかもなかなか、面白いですよね。
はい、そうですね。うん、
はい、で、オープニングっていうのが、2020年4月12日金曜日、展示の始まる前日の17時、はい、夕方17時からということで、サイトをご覧いただきたいんですけど、メッセージすれば参加もできるってこと書かれてましたね。興味ある方はぜひ。それからあとサイン会が2020年4月13日、オープニングの日の土曜日、15時から18時に行われるということですね。で、サイトにちょっと、図像っていうかね、絵が、載ってますけれども、動物をモチーフにしたね、水彩が印象的な絵本とかを、出版されている、方なんですね。
いやー、メゾンプチルナールさん、本当、なんか積極的にこういうね、活動されてらっしゃるのに、すごいなと思います。
そうですね、本当にまあ、コロナもね、だいぶ落ち着いた、ところで、こういうこともね、また前のような世界に戻ってきてる感じ、すごい、しますよね。
そうですね。
はい、最後になりますけれども、北米のコミックスについてのね、話題を、一つやっていきたいと思います。見出しが、コミックスはダイレクトマーケティングを維持すべきかということで、パブリッシャーズウィークリーで3月8日に公開された記事となっておりますね。はい、北米のコミックス、この海外漫画ラジオでもね、いろいろ取り上げておりますけれども、北米のコミックスは主に、雑誌的な定期刊行物でコミックブックって呼ばれるものね、 まあ、日本の雑誌とちょっと種類が違う、もっと薄いものなんですけど、そのコミックブックと、それからと書籍としてのグラフィックノベル、まあ、大きく分けるところの2つになるかと思います。まあ、もちろんそれ以外に、例えば新聞とかで配信されていくものとかね、今だったら配信するものも、はい、されるものもありますけどね。はい。で、このコミックブックっていうのはしばしばコミックスの専門店で販売されていて、そのグッズシステムはダイレクトマーケティングっていうふうに言われるんです。ですね。で、1970年代前半から、まあ、そういうダイレクトマーケティングっていう仕組みが出来上がりまして、まあ、今年、
はい、
去年とか今年とかで50年とかそういうような時期になってるんだそうですよ。
うんうんうん、
はい。で、そのダイレクトマーケティングっていうのを担ってる取り付き、とても有名なのがダイヤモンドコミックスディストリビューターズっていうところなんですけど、それ以外にルナーディストリビューションと、あとペンギンランダムハウスもやってるみたいなことも書かれておりますね。で、これどういうものかっていうとですね、一種の買い切りみたいな感じで、返品ができない。で、各お店が、コミックショップがね、はい、2ヶ月前とかに注文する。まあ、それ用のカタログみたいなのもあったりするんだけれども、そういうようなやり方で、注文して売っていくみたいなね、そういう感じなんです。はい、で、それだけに、注文には、ま、慎重にならざるを得ないわけだけど、一方で、売る側は当然いろんな工夫もしてくわけですよね。売る側っていうのはこの場合だから出版社とかが、工夫をする。で、なんかここの記事で書かれて面白かったのがね、作家がそのなんかこう、売る人たち向けのなんかこう、ウェブ会議みたいなのをやって、で、そこに作家が参加するみたいな。で、これってこんなすごい仕掛けがあってとか、こういうところがあってみたいな、そういうプレゼンをするんでしょうね、多分ね。で、これってなんかこう熱量を作っていくのにすごい、いいやり方のような気がするじゃないですか。はい、やっぱり、小売りのね、書店から、作家って結構遠いと思うんですよ。出版社の営業とはやり取りはすると思うんだけど、編集部だって基本的にはやり取りしない。まあ、一方で、例えば、ここ10年とか、もうちょっと長くとかだったら、出版社の営業部が各書店に行ってね、文芸が強いところとかだったら、ゲラを先に読んでもらってね、多く注文してるとか、そういうことはすごく起きたりもしてんだけどさ。近いようなことが、やっぱり、このコミックのダイレクトマーケティングでも起きてるっていうことが書かれてましたね。で、オニプレスっていう出版社ね、この出版社の社長さんのハンター・ゴリンソンさんという方、このこと、この人の言葉が惹かれてて面白かったんだけど、書籍市場、これだからグラフィックノベルの方ですよね、書店です、はい、普通の書店、一般書店、書籍市場には読者がいるって言ってて、それはまあ当然ですよね、はい、ダイレクトマーケティングには、これだから、コミックス専門店、ダイレクトマーケティングにはファンがいるって言ってて、
ああなるほど、
はい、読者じゃないファンがいるんだって言ってて、これちょっと面白いなって思いましたね。で、一般の書店とか、あ、これだからダイレクトマーケティングもそういうところはあったりするのかな。トップダウンっていうかね、上の方から、例えばチェーン店とかだったらもう本部が方針決めて、それでこういうものをどれぐらい、仕入れていくみたいなのを決めていくのに対して、そのコミック専門店はボトムアップの小売りをやっていけるっていう話も出てて面白かったんですよね。その自分たちが、これはいけるんじゃないかっていうものを積極的に仕入れてやっていく。で、その中で出てきたのは、例えば、フランスのバンドデシネとかも仕入れてるみたいな。
ああ、なるほど。
うん、なんかそういうような、やり方。で、日本で言うと今はこれはさ、あれだよね。なんていうの？セレクトショップ系のお店。はい、それこそ、正直さ、森なんてまさにそういうタイプですか。
本当に、もうセレクトしまくっているやつしか乗ってないですね。
ね。だからそういうようなのに近いような感じはすごくする。まあ、そしてこういうところがね、今の可能性だっていうことは結構、いろいろね、言われたり、今政府のね、みたいなところでもよく言われてるっぽいですけどね。で、だから このやっぱ記事の中ですごく感じられるのは、コミュニティとしてのコミックス専門店みたいなね、そういうのがすごいして、とても興味深かったです。
いや、これやっぱね、コミック ックブックはかなりやっぱ特殊で、私も初めコミックブック買うときに、そんな何ヶ月も前に予約しなきゃいけないとか全然知らなくって、で、行ったら、いや、もうこれはちょっと予約受付は終わってるますよとかって言われて、
なるほどね。
そういう世界観なんだ、みたいな。やっぱちょっとかなり特殊だし、でこのなんか記事の中すごい興味深かったなと思うのが、なんかこの中に出てくるアルティメットスパイダーマンの1号の話っていうのがすごい出てきていて、うん、でまあ、これめっちゃ売れてるっていうか、これなんかすごい面白そうなんですよ。なんか中年のスパイダーマンの話らしくって、でこれもなんか正直発売されてからやっぱり SNS とかで話題になって、これめっちゃ面白いからって言ってご紹介する人がたくさんいて、でそれを見て、あ、すげえ面白そうと思っても、もうその時にはやっぱコミックブック手に入らなかったりするわけなんですよね。もう発売されて予約できてないから。でもこれはすごい異例にすごい重版を重ねられているような、そのぐらい人気の作品で、なんかこの間なんか4巻が今度出るみたいな、なんかちょっとちらっと見たりもしましたけど、なんかすごいそういう人気の作品ですけれども、でも一方でやっぱりそういうのを、そういう SNS での反響を見てすぐ買いたいとかって思ったら、どうしても電子書籍の方に流れていっちゃったりだとか、なんかやっぱそういうこう、なんかなかなか難しいところがありますよね、やっぱね、流通のね。でもそれを、はい、それをね、でもこういうなんかいろんな工夫で変えていこうっていうようなところとかっていうのも書かれていて、すごい興味深い記事だなということを思いました。
うん、はい。ということですね。はい、ぜひ、なんていうんですか、自動翻訳とか使ってね、結構長い記事、
ね。はい、もういろんなね、情報書かれているんで、はい。
はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。